須田藤弘のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教室主催須田藤弘がベース歴28年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西で活躍しているミュージシャン、音楽関係者の方もゲストに迎えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は株式会社腕時計の米田屋の協力でお送りいたします。はい、こんにちは。ベーシスト須田藤弘でございます。本日は、第3回目としまして、奈良のサックスプレイヤー&ボーカリスト大谷ルミさんに来ていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まずあのね、大谷さんの、紹介なんですけれども、はい、大谷ルミさんは奈良在住で主に、ね、奈良、まあ、柏とか吉野なんですけども、それとかあと他ですね、まあ、全域の、
で
からあと関西ね、いろんなところで活躍している、うんうん、サックスプレイヤー&ボーカリスト、あ、これね、まさしく二刀流の大谷さんですね。
もうね、なんだろう、あの、はい、大谷選手が出てきてからですね、めちゃめちゃ言われるんですよね。もうネタにされてる感じで、
ちょっとすごいですね。
なんか逆にちょっと話がちょっとだいぶ大きくなる感じがね。
二刀流の大谷さん、
はい、そうですね、覚えてもらえますけどね。
はい、まあ、その前はあれですか、あの、僕は奈良の平原綾香かなと思ってたんですけど。
いや、そう
な
の、何盛りすぎる。やめてください。やめてください。怖い怖い、もう。
いやいやいやいや
いやいやいや、
今回なぜお呼びしたかと言いますとですね、大谷ルミさんは、11月18日土曜日、うん、吉野の上市地区を中心に開催される音楽フェスティバル、これ主にジャズが多いんですか ね、 これね、
一応ね、ジャズっていうこうくくりは全くなくて、あの、はい、もうジャンルレスで、音楽を楽しめる、まあ、食と音楽を中心としたこうフェスなんですけども、ほんとあの、はい、ジャンルレスですね。
あ、なるほど、はい、そうなんですね。それの、吉野音街道っていうね、そういったイベントなんですけども、はい、それのですね、実行委員の、中心メンバーでもあります。
そうです、
はい、
もうそうなんでございます。
もうなかなかね、大変で忙しい中わざわざ来ていただきましてどうもありがとうございます。
いやいやいや、もう逆になんかお呼びいただきました。ありがとうございます。
は
い、
それで吉野音街道はこれね、またね、あの、私、あの、津田が加入するツイッター等もね、メイン会場でご出演ね、ご出演って言ったらおかしいですけど、出演することになりまして、は
い、ありがとうございます。
はい、あの、せっかくなんでね、お互いの候補も変えて、
あ、そうですね、本当にもうぜひぜひ、はい、
はいはい、まあ、吉野音街道についてはね、ちょっと後半ちょっとね、あの、取り上げるとしましてですね、うん、はい、まず、これ大谷ルミさん、またね、ボーカルとサックスプレイヤー、これどっちもやってるっていうんですけども、もともとの経緯といってもな、ね、どういった形だったんでしょうか。
もともとその楽器自体はその学生の頃から、ね、部活の延長で、もともとクラシックやってたんですよ。
はい、
でそこから
クラシックのなんか吹奏楽
で、そうそう、もともとずっと長くやっていて、はい、まあ、やっぱりサックスはやっぱりちょっとジャズできるようになりたいよねみたいな、本当にそんなノリからこっそり始め、
ああ、
そうなんですよ、はい、でボーカルはボーカルで歌うのは好きだったけど、はい、こっそり誰にも言わずバンド活動を10年以上やっておりまして。あ、
すごいですね。
そうですね、でもね、あの、そのジャズ始め出した時に、はい、まあ、ジャズボーカルもすごい良くて、あの、ああいう大人っぽい感じにも憧れ、あ、なんかこう、はい、ちょうど合体したって感じですね。
それぞれすごいですね、
はい、そうです、そうです、もともとはこう別々でやってたんですけ ど、
はい、これあのバンドのやつはロックバンドとかで、
そうですね、
なんかあれですか、あの、それこそ、いろいろなんか話にちょっと聞いたのは、 結構真剣というかすごくいろいろ活動されてて遠征もしてたとか。
そうですね、はい、まあ、B 級グルメ食べに行こうっていう名目で結構福岡に行ったり静岡に行ったり
すごいす、ね、
遠征もしておりましたね。
はい、あ、それで遠征行って、それで、はあ、いや、なかなかすごい真剣な感じで。
そうですね、なんか真剣にちゃんとレコーディングとかもやってましたよ。
はい、それレコーディングもやって
ます。
その音声かけばよかったですね。
いやいやいやいや、もう 、はい、若かりし頃でございます。
は
い、
でそれであと並行してサックスとか、それジャズサックスも
やって、そうですね、はい、やり始めて、でまあ歌も歌うんやったら歌ったらってこう言ってもらったのがきっかけというか、
はい、
で両方やるようになってみたいな感じですね。
すごいですね。それで、はい、歌も歌って歌ってから感想を自分でやるってやつ。
あ、そうです、そうです。そうそう、だから人数一人ね、一人分浮くみたいな感じです、
ね、それで MC も自分でしゃ
べって。あ、そうです、そうです。
いや、かなりのね、これあれですよね、いろいろこの頃そういったね、お呼ばれのお仕事的なやつもやられてますけども。
そうですね、多いですね。
これあれですよね、そのイベントの司会進行もやってるんですよね、これね。
これね、呼ばれるようになってしまってですね。そうなんですよ、はい、でもなんかまあ多分そういう喋ったりとかしてるのを見て、イベントでちょっと MC やってくれへんみたいな話が来たりとかはあります、
はいはいはい、あ、すごいな、なんかこれ、ね、司会進行やって、ね、次はって言って私ですって形でね。
あ、そうです、そうです。本当にそうです
ね。で歌って、
そうなんですよ、はい、いやでもなんかこう今までやってきたことが全部今ジャズやりだして、
はい、
なんか全部集結したって、そのトークに関してもずっとこうロックバンドでやって、もう自分で喋らないといけないところから、はい、こう今に至るんですよ。
すごいですね。まあゲームで言ったらあれですね、ドラクエとかファイナルファンタジーのマスタージョブが集まった感じになってくるんです
けど、マニアこれ分かる人いるのかどうか。
分かるのかな。まあそうですけども、いや、すごいですね。それで今はそれこそね、イベントで呼ばれたのと、あれですね、神社のとか、あとお寺の奉納演奏もいろいろやられてる、
ね、そうですね、なんか本当にご縁をいただくことがあって、はい、奉納演奏に来てくれないかって言われることがちょいちょいあったりとかして、で一箇所やっぱ行くとね、はい、うちにも来てみたいな感じ
で
言っていただいたりとかするんでね。
それであれでしたね、浄土真宗大谷派とか。
あ、そうです、次今月末またネタがね。そう、大谷派のね、大和大谷別院っていうのをお寺 で、
すごいです、
ね、大谷さんがライブを行います。
はい、はい、じゃあ三刀流の大谷さん。
そうですね、本当に、
はい、ではですね、まあ、せっかくなんで、その大谷の海さんのねおすすめ曲っていうか、まあね、まあ、せっかく番組がベース&ミュージックラボなん で、 で、ね、ちょっとねベースがかっこよくてサックスもかっこいい曲、ちょっとおすすめの曲、
はい、
なんですけども、これ、あ、いいですね、マーカス・ミラー、ベーシストマーカス・ミラーのソファットって曲ね、
かっこいいですよ、
かっこいいですね、これマイルス・デイビスの曲でもいろいろありますけどもっていうところになってますが、そうですね、これで、ね、ちょっとベースがメロとってサックスが追いかけていくような感じになっておりますけども、そうです
ね、なんかね、普通はねフロントがサックスなんですけどね、これベースがフロントっていうのがまたかっこよかったんで、
は
い、
そうですね、まあ、それでこの確か音源は確か交響楽団とねまた一緒にやってるやつで、また面白いんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、
ずっと聴いてられます。
なかなか渋い選曲をありがとうございます、はい、ではちょっと曲の方をちょっと流してみたいと思いますけども、はい、じゃあですね、では、大谷ルミさんのおすすめの一曲、
はい、
マーカス・ミラーソファット、どうぞ。
高級腕時計販売買取の米田屋。
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります。大阪の米田屋はもともとが質屋として出発しました。その後 4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と、私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくだされば、より高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
津田藤弘のベース&ミュージックラボ、本日は奈良の二刀流ジャズプレイヤー大谷ゆるみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
笑ってるし、
ちょっと笑ってし、自分で言って笑ってしまいましたね。すいません、先ほどですね、曲の方ですけども、はい、大谷ゆるみさんのおすすめの曲、マーカス・ミラーのですね、ソファット、これですね、マイルス・デイビスのねカバーナンバーですけども、こちらの方をお送りいたしました。いや、クールなナンバーでしたねこれね。
やっぱりかっこいいんですよ。かっこいいですね。もうなんか、なんならサックスソロ、ベースのソロを聴いちゃう。
そうですね、これね、ベースのソロがね結構後の方に出てくるんで、
そう、それがめちゃめちゃかっこいいんですよ、
まあまあちょっと流せてよかったかなという形で、どうもありがとうございます。はい、後半の方はですね、その大谷ルミさんが、で実行委員を務める、吉野音街道についてね、はい、お聞きしたいんですけども、うん、まあ、先ほどもねちょっとね、あのお聞きしましたけども、これは、場所というか、まあ、そもそもどういった内容っていう形なんですかね。
まあ、そもそもはその、まあ、吉野の上市地区の、町並みでね、はい、まあ、今とかだとやっぱこうローカルなところってこう空き家が多かったりとかしてて、
はい、
言ったその空き家を活用して何かできないかっていう、町おこし的なことができないかっていう話が出た時に、大阪からね、ちょうど吉野に移住してこられた、ジャズピアニストの柴田光明さん、
はい、柴田光明さん
が、はい、立ち上がってくださいましてですね、で、フェスみたいなものを、
はい、
そういう古民家とかを活用してやろうということで始まったのが、だから3年前ですよね。はい、
柴田光明さんはもともとね、ニューヨークのバークリーに行って、
そうですそうです、
ニューヨークで頑張ってはって、それで
そうですそうです、で、まあ、大阪でね、回れてたんですけど戻ってこられてから、はい、でそこから吉野に移住されて、
はい、
はい、
なかなかの思い切りですね。
そうですね、はい、なんかスローライフを楽しむとか言ってはりましたけど、
はい、
こういうふうに結局ね、いろいろと活動していただいてて、
はい、
結構吉野でもあれですね、こうすごい人が移り住んできたみたいな、ね、感じ。
いやいや、なかなかのね移住組っていうか、まあなんか、ね、なんかね、なかなかのすごいね、はい、人でございますけども、はい、それでこれまた、日程はまあ11月の18日、はい、土曜日、
そうですね、
大和上市駅で、これ吉野線 の、 この特急できるね、結構開かれたとこですよね。はい、はい、
まあちょっと駅から徒歩でちょっと歩いていただいて、はい、まあ、景観も楽しんでいただきながら会場に行っていただけたらなとは思います。はいはい、
ね、ちょうどね、川、川のね流域の結構ね、なんか、爽やかなとこといいますか、
そうですね、吉野川ね、
吉野川 ね、それでなっておりますけども、はい、これでなんですけども、また音楽と食のイベント、これどういった形なんですかね。
まあ、その街並みの中で会場を何か所か設けてまして、
はい、
まあこう会場の間を縫って食ブース、
はい、
出店者さんに来ていただいて、
はい、
お食事も楽しんでいただきながら、
はい、
音楽も楽しんでいただけるっていう感じで、ね、
はい、
はい、
なんか音楽聴いたり、なんかね、いろいろグルメちょっと食べたりとか、
で、まあ、もちろんね、吉野で、まあ、出されてるお店とかも来られますし、はい、結構面白いお店とかもあったりとかして、結構ね、去年も一昨年もですけど、
はい、
フードも結構人気で、
はい、結構ね、なんかその行った時のなんかフードがね結構ね美味しかったら結構満足する部分もあって、
そうですね、結構みんなね、ビール飲んで、
そうですね
そうちょっとねあの寒くなってきてる時期なんでね、うん、あの温かいもの食べながらとか ね、いいね、そうなんですよ、はい、
ねね、意外とコーヒーとかねあんなんとか
そうそうそうそう、ね、そうあのカレーとかも人気ですしね、あの温かいものとか
いやいいじゃないですかです、ね
は
い、
なかなかこうライブハウスとかでね、はい、食べながらとかって、まあ、そういうお店じゃないと無理なんですけど、はい、こういうのとか気軽なので、
はい、
いいかなと
あすごいなかなかね食と音楽の音楽と食のイベントをなかなかマッチングした、ね、いい感じでござ、はい、いましてこれいろいろねイベントあって、はいまあ、そういったライブもありの、はい、あと、ね、ジャズコンテストもありのとか
そうですね、はいはいファイナルに進出されてる方の最後、うんうん
ね、ファイナルステージ、
ファイナルステージがあったり、
ね
まあ、
柴田光明さんほかねなんかそのいろんな方も出られてます
そうですね、はい、あのプロ の, あのアーティストの方をお呼びして、はい、あのファイナルの一番最後のステージではそのプロの方々の、まあ、豪華共演ステージがあるんですよです、ねあのねはい、東京からあのサックスプレーヤーの三四郎さんも来ていただいているので
それであと観覧料なんですけどこれなんかあれですねフリーパスみたいなやつが出るとかなんか
そうです ね, ね、その音楽ステージを見ていただくのに、まあ、一応パスみたいなものが必要なんですけども、はいそちらが、前売りが、1000円、
はい、
で当日が1500円になってまして、はい、でファイナルステージはちょっと別途、はい、あのチケットが2000円必要なんですけども、はい、それはもう現地販売
あそれは現地販売ですね、はいこのフリーパスチケットはこれはなんかウェブ上でねなんかデジタルチケットで販売してるっていう形なん
ですね。そうですね。今回からデジタルチケットを導入しようということで、う
ん、はい、
はい、公式のホームページから飛んでいただいたら、はい、
なかなかこれあれですよねなんかこの辺 IT 明るいすごいフェスティバルです ね, それね
そうです ね, ねなんかやっぱりこの、まあね、近くじゃない方とかもねすぐ買っていただけるようにしようっていうことで、はい、今回はいろいろ変えてみたりとかね
そうですねだからこれ、うん、まあ前売りで買った方がまあ500円お得になるって
得です、
まあまあ、要はこれね京都から近鉄電車でねビュッと行けるところでもありますの で,
です、ね
まあ、特急料金がちょっとね、ね、お得になるかもしれないということ
で、ね、そうそうそうしね公募、はい、アーティストさんの中にも京都から来られてる方いらっしゃるんでは
い、
はい、ぜひぜひ
あこれね楽しみにしたいなと思いますけどもこれあれですね大谷ルミさん自身も出られるんですよね
そうですね、はい、そうですね出、はい、えへんのみたいな感じになるんでね
いやここは
そうですね
これやっぱりね出て ね盛り上げるのも一つ、はいこれ大谷ルミさんのこれグループはこれは、ロッツオブビビッドエモーション
そうですね
あすごい名前ですね
これね、はい、頭をかさつなげるねとラブっていう字になるんですよ
あ LOVE ね
そうそうそうそう、は
い、なかなかいい名前ですね
そうなんですよ、
でこれで、会場は、3キロこれはどういったところなんでしょうかね、
ここもねもともとはね、うん、こう 昔はこう旅館とか料亭を言ったら今ゲストハウスになってて
ああ、はい
そこを活用してそこのデッキスペースがステージになるので、私が出る時間帯はちょうど夕日が沈む時間帯なんですよ
これのデッキスペースであれですか、晴れてればいいし屋外ステージみたいな感じ
そうですそうです
なるほど、ね、
そうなるんですよ、バックが吉野山と吉野川と、
はい、
でうまいこと言ったら電車が見えて、
電車が見えて
夕日が沈む、はい、めちゃめちゃいいロケーションの時間帯です。
昨年の、ね、写真見てもなんか、ね、すごく、ね、大谷さんも綺麗に写ってらっしゃいまして、
はい
衣装も素敵でした。
ありがとうございます。
SNS に上がってるかもしれませんけども、
はい、一応ビビッと意識した衣装
で、ね、なるほどビビッ
と、ね、そうなんですよ。
ね、これの、3キロの、鳥を飾るっていうのが、
ね、そうですね、
ロッツオブビビッドエモーション、
はいはい、もう1回目からずっとそうなので、
はい
はい、締めさせていただきます。
いやもう頑張っていただきたく思います。
は
い、安田さんもね、はい、これですね、私のツイッターと方、これもね、メイン会場の公民館大ホール、そちらの方で2時15分から、30分間ステージっていう形でやっております。ね、この後ちょっと曲も流れますけどもっていうところになっておりますが、なんかもしかするとケーブルテレビの取材も入るかもしれないですね。
そうですね、ケーブルテレビその吉野地区、
はい、
ローカル、
はい、
あのケーブルテレビ の、うん、あの撮影が入ります。
ああそうね、はい、ちょっとそちらの方もちょっと楽しみで、まあね、その画像がちょっとまた見れたらいいかなっていう部分はありますがっていうところで、はい、ね、なっておりますが、いやこれちょっと楽しみですね、吉野音街道。
そうですね、はい、地元を挙げて の、 あのイベントなのでね、本当にいろんな方が、結構今回今第3回なんですけど、
はい、
一番最大組数ですね。
最大組数ですよね、
はいはい、マックスで44組出ていただきます、はい、
そこで出演もされながらまた、ね、実行委員でも
いろいろ多分当日はもうひたすら走り回って、いやもうそう最後会場に自分の出番で駆け込むみたいな感じになります、
ね、自分の出番で駆け込んで、それでね、MC で喋って、
あそうです、
歌ってサックス吹いての、
そうです、
すごいところでございますけども、はい、
いや、ぜひぜひ、
なんかもうお忙しいですけどね、頑張っていただきたくね、
はい、思いますけども、すごくね、はい、いい季節なので、もうぜひぜひ吉野を観光しにいらしていただけたらと思います、
はい、近鉄特急で、ね、ババンと行っていただいたらいいかなと思いますんで、はいはい、ちょうどねこれ近鉄ね、近鉄の協力もある、あ公演が近鉄なんですね。
そうですね、
これね、もう本当にそれ乗っていただいてという形で、
もうぜひぜひ
だと思います。はい、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
は
い、
もうちょっとね短い時間でしたけども、はい、どうもありがとうございます。このラジオどうでしたか、感想としては。はい、
いやでもなんか、はい、なんだろう、本当に普通に会話してる感じでとってもやりやすかったです
、はい、ありがとうございます。なんか今後の目標みたいなのがあったりします、なんか個人的なこと。
あ、個人的にですか、はい、まあ、でも活動の、ね、範囲をこうどんどん広げていきたいのもありますけども、
はい、
なんかやっぱりこう人とのつながりをやっぱり増やしたいっていうのがあるので、イベントとかやっぱり結構声かけていただけたら、
はい、
積極的に出向きたいなみたいな感じは思っております。
はい、今後の活躍を楽しみにしております。あ、そろそろもうね、ちょっとエンディングの時間にちょっとね来てしまったりというふうになってまして、ではですね、もうちょっと締めたいなと思いますけども、小田井さん、今回は貴重なお話とお時間いただきどうもありがとうございました。皆さん、次回はですね12月4日第1月曜日の21時30分この時間にお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は株式会社腕時計の米田の協力でお送りいたしました。では最後は、私津田が加入しているジャズグループツイッター東方部20枚目のアルバムより UN 応援は彼女なのかでお借りしましょう。ではさようなら、バイバイ。